社長に聞く in ウィズビズ。
本日の社長に聞く in ウィズビズはユニバーサルワークス株式会社代表取締役松浦淳様でいらっしゃいます。まずは経歴の方をご紹介させていただきます。中京大学中京高校を卒業後、その後作新学院経営学部にお進みになっていらっしゃいます。そちらを卒業後、名工技術に、入社されていらっしゃいます。その後中小企業診断士として独立、そしてその後家庭、教師センター道しるべを設立、そして今現在は知得サロンという知識と交流のお宅をしていただくコミュニティなども設立なさっていらっしゃいます社長様でいらっしゃいます。松浦社長様、よろしくお願いいたします。
松浦でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
まず最初のご質問ですが、ご出身は愛知県春日井市ということで、小学校時代はどんなお子様でいらっしゃいましたでしょうか。
はい、小学校時代はですね、勉強が大嫌いな子でして、はい、よく駄菓子屋さんに行ったりですとか、ゲームセンターに行ったりですとか、そういうような形で遊んでばっかりいる子でした。
ガキ大将とかそんな感じでいらっしゃいますか。
ガキ大将という感じではなくて、スネオ的な立ち位置で、はい、遊んでおりました
なるほど、ありがとうございます。中学も春日井市でいらっしゃいますか。
はい、中学校も春日井市になります。
中学校時代はどんなことして過ごしたなんて思いでございますでしょうか。
はい、中学時代もですね、小学校の頃と変わらずですね、遊びほうけると。部活動もですね、一応どこかの部活に入らなければいけないっていう中学校だったので、剣道部に、入ってはいたんですけども、あまり剣道に精を出さずに、友達と遊ぶことに精を出してたっていうような中学校時代だったんですけども、中学校3年生になってからですね、このままの成績だと高校に行けないよってことを担任の先生に伝えられまして、そこから高校受験に向けて毎日8時間ぐらい勉強するっていう生活に切り替わったという、そういうような中学校生活を送っておりました。
なるほど、ありがとうございます。高校は中京高校、地域では大変有名な高校でいらっしゃいますが、中京高校行かれた理由は何かございましたでしょうか。
そうですね、中学校の成績が良くなかったので、推薦で行ける高校が中京高校だったっていうのが一番大きな理由ではあるんですけども、私がですね、住んでいた、春日井市はですね、名古屋から、電車20分ほどかかる場所でして、それで中学校の頃はですね、あまり名古屋に行くってことができないような環境だったので、それで名古屋に対する憧れもあってですね、中京高校に進学したっていう経緯がございます。
なるほど、ありがとうございます。中京高校時代はどんなことして過ごしたなって思いでございますでしょうか。
はい、ありがとうございます。中京高校時代はですね、大学に進学する気がなかったので、なんていうんですかね、もうこれでもう遊び倒せるという思いで永遠と遊んでいたという、はい、中学校時代よりも、なんていうんですかね、少しお金を使うような、カラオケに行ったりですとか、友人とお食事に行ったりですとか、そういったような形で、遊んでたなっていうような、思い出がございます。
なるほど、ありがとうございます。でその後、作新学院大学の経学部にお進みになっていらっしゃいますが、大学行かないつもりだったのに行くことにした理由は何かございましたでしょうか。
はい、大学行くつもりはなかったんですけども、高校3年生の時にですね、どうやら世の中には願書を出せば入ることができる大学があるということを聞きつけまして、でそれで、4年間、あと4年間、親のすねをかじってですね、遊びたいなという大変お恥ずかしい理由で進学を決めたというところになっております。
なるほど、ありがとうございます。作新学院大学はおそらく栃木でいらっしゃいますよね。
はい、栃木県になります。
じゃあ栃木の方で一人暮らしとなさった感じでいらっしゃいますか。
はい、そうです。
作新学院大学時代はどんなことして過ごしたなって思いでございますでしょうか
ありがとうございます。作新学院の生活でですね、私の人生の転機になることがありまして、 1年生の頃にですね、まあ、遊んでたんですけども、で、まあ、その遊びの中からですね、まあ、勉強というものはですね、どうやらその頭の良し悪しでできるできないというのが決まるものではない、まあ、考え方ですとか、やり方ですとか、こういったところで、結果が出るということを気づきまして、でそこからですね、まあ、私高校の入試に対してですね、非常にコンプレックスを抱いて大学に入っておりましたの で、 で、まあ、そこで気づきまして、まあ、将来は、まあ、勉強ごとで頑張ってるだけど成果が出ない、まあ、そういったような方にですね、お役に立てるような仕事に就きたいなっていうふうな、思いを持てるようになった、まあ、そういうような大学生活になっております。
転機になったのは教授の教えとかそういうので転機が現れたんでしょうか。
ありがとうございます。転機になったのはですね、私の、大学のアルバイト先のですね、友人たちとですね、麻雀をやってたんですね。でそこの、麻雀やってる、まあ、メンバーの中にですね、東大生の子がいまして、で私ですね、麻雀はちょっと上手だったので、でその東大生の先輩にですね、松浦そんな頭悪いわけじゃないと思うよと、まあ、麻雀上手だから頭が悪くないと思うよってことを言っていただきまして、で、まあ、その先輩からちなみに麻雀上手になりたかったら確率統計という分野を勉強すると、もっと上手になるよってことを教えていただきまして、でその際ですね、まあ、その確率統計を勉強すると麻雀が強くなるっていうことには非常にこう興味を持ったんですけども、ただその勉強のやり方がわからないので、その先輩にですね、じゃあ教えてくださいと、それも無料で教えてくださいというようなお願いをしたところですね、先輩が非常にですね、丁寧にですね、まあ、その統計学の勉強だけではなく、こういう考え方が必要なんだよですとか、こういう勉強のやり方が必要なんだよですとか、そういったことまで今節丁寧に教えていただきまして、でそういったようなご対応いただくことがですね、3ヶ月ぐらい続いたんですけども、そうしたところですね、確率統計の分野だけなんですけども、東京大学の入試試験の、方が、まあ、大方分かる、水準まで、まあ、学力が伸びたと、まあ、これが経緯になってですね、勉強というのは頭の良し悪しじゃなくて、やり方ですとか考え方ですとか、そういった方が大切なんだなということに気づく経緯となっております。
なるほど、大変勉強になる面白い事例でいらっしゃって、ちょっと私すごく興味深く思ったんですが、その後名工技術にご入社なさっていらっしゃいます。これはやっぱりその作新学院大学時代のこの学んだことがきっかけで塾を選ばれたんでしょうか。
はい、そうなります。まあ、勉強ごとをですね、頑張っている方をサポートしたいという気持ちで、学習塾名工技術の方に入職したというような経緯になっております。
名工技術時代の思い出なんてございますでしょうか。
そうですね、私3年ほどで独立したんですけども、まあ、入職後2年間ほどはですね、まあまあ、真面目に勤めさせていただきまして、で、まあ、独立がの、まあ、決意したのがですね、入職後2年が経ってからというところになっておりまして、で、まあ、2年経った時点でですね、学習塾で独立しようと思ってたんですけども、まあ、準備している段階でですね、まあ、勉強を教えることはできる自信があったんですが、経営に関することが全くわからないということに気づきまして、それで、まあ、ちょっとこのままでは独立はできないなということをさすがに悟りまして、で、まあ、その経営に関する知見をつけるのにですね、中小企業診断士という資格が、まあ、役に立つよということを教えていただきまして、でそこからはですね、仕事の時間もですね、ちょっと使って、中小企業診断士の資格の、勉強をするというような、でそういうような名工技塾での3年間を過ごしておりました。
なるほど。でその中小企業診断士の資格が取れたことによって、中小企業診断士として独立ということなんですが、塾でなくこの中小企業診断士での独立を選んだというのは何か理由がございましたでしょうか。
そうですね、中小企業診断士のですね、資格を、1年ほどで取ることができたんですけども、その取ることができたんですけども、あくまでこう、なんていうんですかね、ペーパー試験上の知識になりますので、これで経営が、できるようになるというような感覚が持てないで、取得をしたというところになっておりまして。で、そのタイミングでですね、私の、友人のドクターがですね、皮膚科のクリニックで、起業するというタイミングが合いまして、それで、中小企業診断士という資格が、あるなら、手伝わせてあげてもいいよっていうようなお声をいただきまして、それで、中小企業診断士としての、経営コンサルタント事業というような形で、独立をしたというような経緯になっております。
なるほど、ありがとうございます。独立創業にわたって怖さとかそういうのはございませんでしたでしょうか？
はい、そうですね、そこに関して言いますとですね、私はだいぶ、恵まれているのかなというふうな思いを持っておりまして、一応、その中小企業診断士としてのですね、独立というような形にはなってはいるんですけども、ただ実態としてはですね、そのお声をかけていただいたクリニック様からですね、お給料のような形で、成果が出ても出なくても、これだけのご報酬はいただけるっていうようなお約束で入らせていただきましたので。そういった意味でこう、売り上げが立たないですとか、もろもろの、ところで企業につまずくですとか、そういったような心配がなく、企業に挑めたというところになります。
なるほど、ありがとうございます。本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいています。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。